人、人と町、いろんな出会いがつながって京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りします。
皆さんこんにちは、京都府建築士会の松田陽子です。さて、建築士会では昨年の12月に全国から3800人もの方をお迎えして全国大会を無事終え、それに伴ってこの番組では新しいコーナーをでお送りしていきます。まず2月は中山間地域の作り手と題して、中山間地域とは京都府の中部、京北町や花瀬、南丹市などですね、そこでものづくりに携わっていらっしゃる方々にお話を伺います。今日お送りするのは、先日雪景色の中左京区花瀬に出向いて、素敵な漆器、漆ですね、作っておられる作家の川勝さんのお仕事場にお邪魔してお話をした様子です。ちょっと雑談っぽくなっていますが、どうぞお聞きください。
京都人町出会いもん。
こんにちは。今日は花瀬なんですがね、左京区ですが、相当山の中を、雪の中を入ってまいりました。ゲストは川勝五代さん、漆の食器が今並んでいるんですが、自己紹介をよろしくお願いいたします。
今紹介に預かりました川勝五代と申します。
はい。
山の中で漆の器を作っています。
今、はい、漆が主たるものなんですか？全ての工程を全部一人でやる、珍しいってこと？
そうですね。
いくつくらいあるんですか、これ工程、もし分けるとしたら。書いてあるのは
分けるとしたらですよね、うんうん、そうですね、10個ぐらいじゃないですか。
そんなに分かれるの？
はい。
そのために例えば何十個の輪を10回ぐらい違うところに、
はい、あ、そうそうそう、
あ、そう、そうなんですか。
普通は。
あ、そうですか。
はい。
へえ。実はほんと前にやっぱりラジオで同じこういうインタビューした時に、はい、役の町の、
あ、
あの漆のね、
はい、
きっと漆の館って言っても館長さんのねインタビューしたことがあって、はい、その館長さん、女性ですよね、高石館長さん、漆を愛してますみたいな方だったんですけど、そういう意味ではないですか、やっぱ漆愛してはるんですか？
漆を愛してるかどうかというと、別に愛してるかは分かんないですね。
なんかでも愛してないとできないですよね。
例えばこう選ぶ対象があって、うん、その中でこれだっていうのではないっていう感じですね、
うん、
母親愛してますかって言われたらそれは愛してますよって感じですけど、
うん、
僕と生まれた時からあったもんなんで、
うんうん、
母親に近いですよね。
あ、
選ぶ選ばない以前にもそこにあった
んで。あったんですね、はい、ずっとあったんですね、
はい、
うん、
ずっとそこにあるし、うん、途中から仕事にもしてきたから、
うん、
まあ、やってったら結局これでいいかっていうか、うん、これしかできんかみたいな、
うん、
はい、
もともとあって、でお父さんももう同じように全部の工程を一人でやらはるような方なんですね。
まあそうですね、けど父親よりも僕の方が工程をやる量は多いでしょうけどね。
最初から最後までじゃなくて、お父さんの場合はどっか飛んで飛ぶとか。
そうですね
ないとか
っていう、作業スピードが僕多分めちゃくちゃ早いんですよ、うん、
で
これもやろうあれもやろうみたいなことを父親が言ってくるから、うんうんうん、やろうかみたいな感じでこうやっていく、うんうん、どんどんどんどん作業が増えていって、
うん、
結局誰もやんないものが出来上がって、うんっていう感じ、
ね、うん、そういったのね、その工程っていうのはどんどん増えてくるのは独自のものですか、それとも
普通？そうですね、それいるかっていうような仕事を足すこともあるし、うん、まあやることに意味はあるかなみたいなものも足されてたりはするんですけど、
それって例えばこう出来上がったものに対して、
はい、
ね、こんないらんやろみたいな工程がまさかあるとは思わないんでしょ、分かんないんですよね。
そうです、普通の人には分かんないです。
分かんないですよね、はい、見る人が見たら分かるんですか？
見る人が見たらなんでこんなんしてんだろうなっていうふうに言う人はいます。削って一応拭き漆って言って、はい、一回しまして、
はい、
水止めって言うんですけど、
はい、
耐水性を上げる、
うん、
これだけで一応器としてはもう機能としては成り立ってるんですよ、
うん、
でこれは欅の木なんですけど、で欅の木はそれなりに硬いし、うん、丈夫なので、うん、こんな仕上げでも問題はない、
うん、
ただまあ僕が使ってるのは桐の木なんで、
うん、
まあ、欅の木はちょっとカリッとして重い感じなんですよ、で桐の木はまあどちらかというと、
うん、
中身空気みたいなもので軽いんですよね、
はい、霧なんですね、
はい、
普通霧なの
霧使わない
違いますよねなぜ霧
普通霧使わないです、はい、
もうスカスカしてて吸い込みとかもすごいんじゃないですか、
うん、そうなんです
弱いやろし、
まあ、つまりはそういうことなんですけど、まあ、弱くはないんですけど
弱くはないんですか
弱くはないんですけど、うん、多分そのまま拭き漆して使うかって使えないんで、うんうんうん、一応これは布を貼ってるんですね補強のために、はい、でこの今クロスみたいな目が見えます、うんうんうん、それはそういう感じの布を貼ってて、はいはい、っていうともうここに全面貼ってて、うん、縁にもこう貼ってて、うん、裏にも貼ってこう貼ってるんですよ、うんうんまあ、全面こんだけ貼るっていうだけで、うんまあ、そんな工程がこれに比べたら一個増えてますよね、うんうんうん、布を貼るっていう、はいはいでまあ、漆塗るのがこれ1回でいいにもかかわらずこれ10回ぐらい塗ってるんで、うんうんまあ、そんだけ分の、うんうん、でさらにこんななんか普通に布貼ればいいのにゴツゴツした布まで貼ろうとしてる
はいはい
でなんでこんな貼るんやっていうことになるんですけど、うんうん、丈夫やん丈夫になるやろって言うんですよ、うん、
でかっこいいやろ
そうそうそうそうかっこいいやろみたいな
下にこう積んであったあの布ですよね朝みたいなのいっぱい、はいはい、すごい目の粗いのもあったから、うん、あんなの貼るんかなと思ったら貼るんですねでかっこいい
一応、まあ、これはデザイン的な意味もありますけど、うん、一応ここにちょっと割れっていうか少し、うん、あの木自体が弱ってる部分があって、うん、それをまあ補強するために貼っているというふうには言ってるんですけど、うんうん、じゃあそこだけでいいやんって思うんですよ、うんうんうん、なぜこんなに貼るかみたいなこれぐらいのでかいやつでもこのボッコーンって貼ったりするんですよ、うんうん、いやかっこいいやろゴツゴツしてみたいな
うん、うん、かっこいいです
かっこいいいや布を貼ったらそんな苦しみの
こんなとこに貼ってますね
もう正直漆3倍ぐらいいるようになるんですよね、うん、それを貼ることによって、うんうん、けどその布を貼ったことによる付加価値なんてつけないんですよ、うん、木の材そのものの量から値段みたいなものあるんで、うんこの布貼ることによって漆が増えてるから値段的には 1.5 倍にしたらあとは聞く耳持たんですよね父親は、はい、
あ父親は、はい、俺としてはちょっと手間かかってんか 1.5 倍ぐらいしろよみたいな
そうですね僕はまあそうすべきやろうなとは思うんですけど
あ、うん、あということはそのあれですかあの作品としてどっかになんか展示会とか、
はい、
どっかそういう即売会とかそういう
ものを持っていくって
どっかにお店にずっと置いてはるわけ
かお店にはまだ何枚置いてないかな
じゃあもうしょっちゅうじゃあ持っては行って
そうです父親の作品の名義でやる展示会が年4回ぐらいで、うん、僕名義でやるやつが年2回とか3回とか、う
ん、一緒にジョイントは
ジョイントもします
お父さんも
ジョイントもしますけど、うん、基本的に塗ってるのは全部僕なんであ
そうなんですか、
はい、
はいはい
だから父親が形、うん、こう形を削るだけが今の、
うん、あそうなんですね
彼の仕事です
あじゃあもうこういう最初的なこう見栄えの衣装なんてのは全部もも
うそこになんかこう線がピピッて書いてあって、うんうんうん、鉛筆で貼れみたいなここに貼れみたいな感じ
っていうこと聞くんですか
になってて、うんうん、いやもう見たら分かるんでもうああはにゃなみたいな感じ、はい、
その一緒のフロアで一緒に仕事をしはる
ここの下が僕のフロアで、うんうんうんうん、父親のフロアはあっちの建物1階です、
うんうんうん、じゃあ別に、はい、なんか一緒にしてたらなんかあれあの親子って喧嘩もしそうですけど
あそうですねなくはないです
ね、
はい、
なんかここ縮んでて面白いですね
あそれ面白いって撮るかどうかですね
あの最初模様かと思ってこんなんか縮んでいてうん
まあそんな感じなので僕自身がやるのはボディが上がってきた後、うん、布貼って漆塗って最後の仕上げまでなんで、うんうんうん、これがまあ人間の工程でいうと7人分ぐらい
で
木を削るっていうのが一人でしょ、うん、その手前の段階にこう板にして持ってきたやつを、うん、この丸のこんな形の木の塊の日取りっていうんですけど、うん、それやるのに1個でしょ、うん、その手前がまあ伐採してきて、うん、それを製材ですね、う
ん、でそのじゃあまあ木取りして丸くしたやつをそれをあの形にしていくのが今お父さんが
ああそうです、まあまあ、木取りはやるから、うん、木取りと引くまではやりますね、うんはい、で僕はこっちだけでよかったのが最近は伐採と製材も
これってもう当然熱いものだなんか結構なんかほらあんまり気使ってやらんでもなんか普段バンバン使う
その感じ何でも入れてます
ご自宅でも自分のこれを使っている
あそうですね
食事の時
に、はい、 はい、
でもさすがにナイフとかでこうやったら。
でもな、子供やってました
ね。これ何が入ってるんですか、なんか このキラキラが。
それね、鈴の粉を鈴を粉末にしたやつまぶしてまして。
かわいいな。私ら持ってるのが漆とは全然違うのが分かりました。
ああ、そうなんですよ、うん、だから教師期青年会とかいうのもあって、うんうんうん、うち行くんですけど、うん、僕だけ浮いてて
ですよね、浮きますよね、
はい、
教師期ちゃうしみたいな。
そうそうそう、全然教師期してないんで。
教師期青年会というのがあるんですね。
会っていうのには、はい、そうそう、あって入ってるんですけど、
一人で毛色違うんですね。
完全に毛色が浮いてる
でしょうね。他も何かやってありそうですけど。
2年前に父親の隠居部屋を建てましたね、うん、
自分で、
はい。
さっき言ったからね、この辺の人みんな自分でするって。それあのほんまに一人で誰か手伝ってもらった感じ。
父親とやりましたね、
二人で、
はい。すぐ横にヒノキがあって、うん、あの大家さんの木なんですけど、うん、それはもう倒そうになって、弟が林業やってるんですよ、
はい、
で、はい、彼が木切ってやれるんで、うんうん、あいつが3本倒してきたやつを製材持ってって
すごい
1年かけて乾かした柱やらないやらかんやらをプレカット持ってこうかって言ってたんですけど、うん、この程度やったら刻んでやれるわないって。
知恵刻んだんですか。
で別に、いや別にほぞほぞ切ってはめるぐらいじゃないですか、そんな複雑なことしないんで。コンコンコンコンってやって1ヶ月ぐらい大工してましたね。今年の夏、はい、
近くにあるんですか。
あのうちのあの家の向こう側に出た、うん、伸びた黒い家なんですけど、うんうん、その白い家がボーンって元からあっただけなんですけど、うんうん、その向こう側にニョキって伸びてるのは僕が18歳の時に建てた僕の勉強部屋 で、 で向こう側にニョキって伸びたのがあのこの間父親に作った隠居部屋です。
なんかびっくりする。ここは違うんですか。
これは内側は僕やりましたね。
内側
で、はい、外海はやってもらいました。
これ、ね、下あるしですもんね、はい、それはさすがに自分ではしない。
そうそう、内装だけです。
ここ内装やらなかった、
はい、
もう分かりますよね、壁塗ったんやなって分かりますけど。何でもしはるで、どうしよう、さあ困ったな。子供さんとかどう、なんかあれですか、何もあの、このここの暮らしは満喫したの。
ああ、そうですね、うん、なんか自分でやるっていうことが、うん、結構そうなんやと思い込ん、思ってる節があるから、
うん、じゃあ子供さんたちももう、
そう、お姉ちゃんの方は、うん、お菓子作りとか、うん、ケーキ屋になるみたいなことを言ってるし、うんうん、弟は何なのか分かんないですけど、なんか勝手にトンカチと釘出してはなんかガンガンガンガンやったりとか。なんか保育園が最近いろいろやってくれるんで、魚さばくことが好きですね。今日か明日は保育園でブリさばく言ってましたね。
どっから持ってきたんやブリ。
保育園でブリ。
ブリってめちゃ大きいですよ。出番持って、
まあ、出番も買う言ってましたか、この保育園先生が。
保育園でしょ、
はい、なんか食育の一環でやるです。
すごいね、
なんかこうすごい目の色変えてやるみたいで。
6歳、
6歳、はい。あと巻き運びは率先して手伝いに来ますね。
偉いな、なんか偉いな。いや、それはあのね、川川さんのところの子が偉いのかもしれんけど、うん、よその子もそうなんですかね。か全然町の子とは違うし。
違うし、
うん、まあでもそういうことしないと生きていけへんねんでみたいな、親見てたらわかるかみたいな部分があるかな。
テレビも見張るんでしょ。
テレビは好きですけど、うん、あのここに家にないんですよ、
うんうん
うん、なんかおじいちゃんの家にあるんで、
うん、お買い物とかもあるは、お店はあるんですよね。
店ないです。
ないんですか。
ない
ないの。
ない。
そしたら
1週間に1回生協来ますね。
あ、生協来て、
はい、
そこでいろいろ賄って、
まあ、ちょっと買ったりとか、
うん
うん、
畑作ったりもした。
畑もつやってますね、
うんうん
うん、
基本だからやっぱりそういう自給自足みたいなと。
そうですね。でもなんか、まあ、僕は高校から通ってたんですけど、うん、大徳寺の近くまで、
うんうん
うん、
通ってはったんですか。
通ってました、はい、まあ、母親に送ってもらって通ってたんですけど、
お母さんが毎日送り迎えですか。
うん、そうそう、まあ、迎えはね、その時バスあったんですよ。7時ぐらいに帰ってくるバスが、今もなくなっちゃったんですけど、 行けることはないです、ま、あの買い物は、は
い、いやいや行けるんですけど行けるんですけどちょっと何ですかちょっと忘れたからコンビニにみたいなこと
は絶対できないですよね。あ、そんなのないですね。それはないです、はい、
その意味ではね生活が全然違う、ちゃんとしてないとねできない。あ、忘れた人と行ってくるわみたいなことができるような生活です、ね、
うん、それはないです、うん、
そういうのを考えるとほらあの I ターンだったり U ターンだったりしてね、住みたい人もやっぱりここに置きはるんですよ、
そうですね、
あなたに、うん、それをいつもだからいろんなところのちょっと田舎暮らししたいみたいなんで来はるのってちゃんとそういうのは定着しはんのかな
と。あ、でもなん、まあ、正直お金さえあれば生きていけるとは思うんですよ、うん、ただそうじゃなくしてこういう風に生きたいみたいな人が住むんだとすると、うんうん、割と薪がある程度消えてきたら渡さなきゃいけないとか、なんかそんなことを考えながら仕事したりとかできるんだみたいなやつか、うんうん、あと忍耐強さが必要とか、うんうんうん、まあそういう類の人は割と長いこと住んでるなって気がしますけど、うんうんうん、薪ストーブでいるのって移住してきた人しかいないですよ。
あ、そうですか、
はい、この辺で住んでて元から住んでる人は、
うん、
ほとんどガスか灯油で、いろりももうなくなってるし、
うんうん、でも薪あったかいですよね。
そうですね、薪の方が1
個ですかこれ、
はい、あれだけで
めちゃめちゃあったかい、ね、すごい。この自然の中で子育てする上でのなんかネットワーク作りみたいな、それの今は代表なんですか。
代表ですね。
代表なんですね、
はい。学校が、
はい、
別所と、
はい、
花瀬と広川原っていう3地域あって、はい、その3つの学校がくっついて今その広い地域の同一校区なんですけど、
はい、
同じ校区ですよって言われても、
うんうん、
なかなかその70代ぐらいの人にはピンとこないっていうか、うん、部分があるんですよね、うん、けど僕らはそんなこと言ってらんないの、うん、同じ校区だから、うん、じゃあちょっと3つの区をもう分け隔てなく、
うん
うんうん、なんかやろうかみたいなのがスタートですね、
うんうん、
はい、
その必要性を感じて旗を上げはったん
ですね。まあそうですね、うん、でまあそのちょうど3つバラバラのところに保護者がいたので、
うん、
保護者みんなでなんかやるみたいな、
うんうん、
やそばでも育てるみたいな、急に飛んでるんですけどね、うん、なんでそばやねんってなるんですけどそう、
うん、なんかね同じ作業をするっていうことがまずは大事、そうそうそう、
作業しよっかみたいな感じで、うんうん、でまあ道沿いでそばやってはるわみたいな、うん、冷ややかな目もあれば温かな目もあったり、まあでも若い人なんかやったらなみたいな感じを何年か続けて、
うん、何年ですか、もう
なんか4年目とか5年目とかになるんですけど、うんうんうん、まあ、そうなるとデモンストレーションでもいいから流してる感じは出してた方がいいなっていうのがあって、うんうん、まあ、そのおかげもあってかなんかあいつらは頑張ってるらしいみたいな、
うんうん、
なんか話するならそこで喋ろっかみたいな感じで、うんうん、いろんな人が声をかけてくれるようになって、
うんうんうん、
これがあれか、初め言ってたネットワークの本分はここにあるんだって思いました、うんうんうん、5年目ぐらいでやっと、
やっぱり
長い、初めはそのなんだこの名前はと思ったんですけど
いや長いことやっていないとね、いやどこでもそうですね、街でも田舎でも変わらないですね、
う
ん、最初はもうねはぁみたいな、
そう
ね、あのそれが 2年3年経ってくるとどうやってるやんって、
そうです ね、 ね、そうだから3年くらいやってくるとちょっとずつ
やってんや、
冷ややかな京都民も少しは
そう、なるほ ど、 なるほど、じゃあだいぶ市民権というかもう皆さんに認められつつ、これからですね、じゃあ本領はね、
そうですね、
うんうん、
はい、ここからどう育っていくんだろうなっていうようなところなんですけど、うんうん、はい、
といろいろお話伺いました。もうあのもうちょっと奥京都ネットの話をまたね、機会があったらぜひお聞かせいただきたい、これからの活動になると思いますが、ありがとうございました。聞いていただきました。実は、ね、1時間ぐらい喋ったのをあのまとめたもんですから本当に雑談っぽくてすみません、ここで少し音楽を聴きください。
京都人町出会いもん、
建築士会何やってまんねんのコーナーです。新年になって新しいコーナーでございまして、京都府建築士会の中ではいろんな委員会、部会、研究会などがありますけれども、建築士会員でさえどういうことをやってるかあまりご存じないことが現状であります。で、このコーナーではそれぞれの委員会の代表の方々にお越しをいただきまして、活動の内容をつまびらかにお話しいただくと ということでやってまいります。記念すべき第1回目のゲストはヘリテージマネージャー委員会の熊田隆委員長です。熊田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今申し上げましたそのヘリテージマネージャーというのは一体どういうものなのか少しご説明をいただけますでしょうか。
はい、ヘリテージマネージャーはですね、阪神淡路大震災の後に、多くの、伝統的な建物がなくなったということを受けて、うん、兵庫の方で、出来上がった、まあ、養成講座なんですね、うん、でこれはまあ歴史的建造物の保全活用に関わる専門家を養成するということなわけなんですけれども、うん、まあ、具体的に言うと、まあ、地域に眠る歴史的建造物を発掘して再評価をするとか、うん、歴史的建造物の保全活用提案が、行われるだとか、うん、それから地域固有の文化風景について常に、まあ、研鑽していくとか、うん、まあ、そのような、活動をしていくということになります、
うんうん、じゃあそういう活動をされている方々がメンバーになっている委員会と。
そうですね、そういった方々が、まあ、京都の場合でいうとですね、うん、京都市文化財マネージャーといいまして、うん、京都市と、町づくりセンターと古材文化の会が、その養成講座を運営しておりまして、うん、そういった、まあ、養成講座をですね、うん、毎年1回やっているわけなんですけれども、66時間ほどの、授業講座を受けて終了するということになっています、うんう
ん、はい、で皆さんの活動の内容を少し触れていただきたいと思いますけれども、まあ、昨年と本年度はえらいイベントが続いたとお聞きしてますけれども、例えば昨年はどういう活動をされてたわけでしょうか。
昨年度はですね、12月に、行われました近畿建築祭京都大会ですね、うんうん、これをですね、まあ、テーマを、熊本地震というふうなものにおきまして、うん、近畿の災害に対する歴史的建造物保存の取り組みを考えるというふうなタイトルで行いました。
例えばどういう内容でした。
内容的にはですね、はい、立命館大学の、松岡、圭吾さんに、うん、デジタルマップの有効性ということを課題にですね、うん、講演いただいたり、それから、京都の、その先ほど申しました文化財マネージャーのメンバーで作る、コモという、団体がありますが、これの方から活動報告だったり、建築士会のヘリテージ委員会の方からデジタルマッピングの取り組みについての報告を行いました、うん、そして、立命館大学の大久保先生から、地域防災の有効性と東本願寺の琵琶湖疏水を活用した明治の、消火設備等について、講演をいただきました。
はい、はい、では今年に入っての活動の大きなところっていうのはどういうものでしょうか。
はい、今年はですね、全国ヘリテージマネージャーネットワーク協議会の総会というものを全国大会の前日に行いました、
はい、
これは京都文化博物館別館でですね、約120名が全国から集まりまして行いました。そしてその中では各都道府県ごとにですね、ヘリテージマネージャーの講習会等について、まあ、報告があったりだとか、うん、歴史的建造物の被災調査活動について、熊本鳥取の方から報告があったりとか、うん、それから協議会の課題として九州ブロックでの近隣府県との連携、うん、ということについて話をいただきました、
はい、12月7日の次は12月8日、これがいわゆるその全国大会の本番の日でしたですね。
これは都メッセの方で行われたわけなんですけれども、はい、まあ、ヘリテージのセッションという形だったわけなんですが、うん、全国ヘリテージマネージャーネットワーク協議会の、まあ、大会ということで、全国のヘリテージマネージャーが260名ほど会場に集まりまして、代表として4名の方が事例を報告を行っていただきました、
うん、
一つは兵庫の丹波篠山の方で行われている古民家活用による地域再創生についてということで、ノートの金野さんから、二 2つ目に顧問の多様な人材による活動についてということで顧問の桐迫さん、3つ目に歴史的建造物活用と地域銀行融資についてということで奈良の、高安さん、うん、4つ目に兵庫における人材養成の、新展開ということで、兵庫 H2O の澤田さんからご報告をいただきました。12月の9日ですけれども、はい、これはエクスカーションということでですね、うん、ヘリテージコースということをですね作りました。で内容的にはですね、まあ、コモが主体となって京都を彩る建物や庭園というものがありますが、うん、これは一般市民が、残したいと思う建物や庭園というものを推薦をします、うん、で調査をして評価をして京都市が認定をした物件に関してですねヘリテージマネージャーが案内をするというそういったエクスカーションでした、うん、具体的には京大コース、町歩きコース、伏見コース、桂コースと4つのコースを作りまして、うん、普通では行けないようなところを、うんでしょうね、見ていただくことができて、うん、また案内もですね、うん、ヘリテージマネージャーが案内するということで、うん、一般の見学とは一味違った、うん、見学会になったのかなと、うん、で特に大事なことは所有者の人とお付き合いが深くできていますので、うん、そういったところでは所有者の人に非常に協力的に、うん対応していただけたと、うん、参加いただけた皆さんには喜んでいただきました、
うんはい、今週はどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
前半の川勝さんなんですけども、作品ぜひ見ていただきたいのが残念なんですが見た目は土物のような感じです。漆と知らずに手に取るととても軽くてそして木の温かさに驚かされます。最後の方にちょっとお話ありましたが奥京都ネットというグループで子育てを通した町づくりの活動もされているのでまた機会があればお話伺いたいです。再来週もまた同じように中山間地域の作り手と、ヘリテージマネージャー委員会のお話をお届けします。ではまた再来週。
京都人町出会いもん。この番組は社団法人京都府建築士会の協力でお送りしました。